藤沢歴史探訪のコーナー、今月は鵠沼郷土資料展示室にお邪魔いたしまして、運営委員会副委員長でいらっしゃいます内藤義嗣さんにお話を伺っています。内藤さん、今日もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。またよろしくどうぞお願いいたします。
さあ、3週目になりました、はい、もういろんな鵠沼の歴史とともに印番店のことについて、皆さん少しずつ内藤さんのお話で知識得てきたかなといった3週目になると思うんですけれども、今日はですね、鵠沼のいろいろある印番店についてご紹介していただきたいんですけれども、今この展示されている数々の印番店、はい、どういったものがあるのか教えてください、
はい、実際は見ていただきたいのでちょっと目に映像が映るかどうかわかりませんけども、その解説を久米智子さんが調べられたことから元に、1番の北さんからですね、お別荘では9番の立花屋さんまでのもの、それから有田さんのお店の飯店の話というようなことで、今回はその飯店の話をちょっとしていきたいと思っております。はい、では最初に北さんの飯店でございますけども、北さんというお宅、この方は鵠沼に来られたのが大正の震災のちょっと前に来られた方なんですね。戦争中は鵠沼が3つの町会に分かれておりまして、東海岸っていうのが江ノ電の鵠沼駅周辺、それから藤ヶ谷橋までが東海岸で、三輪梅三郎さんという方が会長さんをやってられました。それから今度は南海岸というのを引田さん、ちょうど片瀬の方よりの昔の別荘地ですね、大牛さんが開発した別荘地の範囲を管理された方ですけど、この引田さんっていうのが戦争中ずっと町会長さんをやってくださいました。その他に西海岸という形で、今度商店街の小田急の鵠沼駅から西の方の地域が西海岸という形の3つの町会になっていましたけど、北さんは南海岸の町会長さんをされておりました。北さんのやつは襟には引田と字が書いてあります。それから背中に招待門につきましては、四町市という四つの町市という門だそうですけど、大きな門が描かれてる、裾回しはないという調査がされております。それから2番目が鵠沼では有名になっております、ふれあい荘という高木和夫さんが死に老人のためにという形で寄贈された高木家の飯店なんですけども、これの襟のところは鵠沼高木別所という、昔の別荘のことを別所と言ってたんですね、描かれておりまして、門は違い鷹の羽という珍しい門の大門が背中に描かれた裾柄のない飯店でございました。3番目が福田家の飯店。この福田さんというのは、実は明治30年に大きい旅館に建て替えた東屋という旅館がありまして、そこの旅館にはいろんな方たちが登留されたわけでございまして、皆さん有名なんですけど、ここには実は結核の療養にも来られた方も結構いたんですね。そのために創立した伊藤祥光さんという方が心配しまして、群馬県からお医者さんを呼んできたんですよ。で、その方が福田さんなんですね、院長さんが。それで福田さんっていうのは、東屋さんの初代のおかみさんの長谷川栄さんの一番下の妹さんが奥さんになられた方なんですけど、この福田さんという方は、その後藤沢の発展にすごい尽くされまして、藤沢駅の大正時代になって乗り合い自動車が始まりましたら、その乗り合い自動車の会社がいくつもできたんですけど、それを統合して藤沢自動車という会社を作られたりして、なかなか活躍された方なんですけど、この方の飯店は海岸福田というのが襟に、それから大門には井桁が描かれてるんですね。井桁の門っていうので白抜きになっております。で、裾回しはございませんでした。 その次が藤井さんなんですけど、実は藤井さんがね、何件もあったんでね、どちらの藤井さんだかちょっとこれね、わからないんで、申し訳ないんだけど、藤井さんは藤井家という襟染めがなされておりまして、大門については、丸に三つ柏の門が描かれております。次に関根善太郎様、鵠沼の旧村の方に関根家というのが鵠沼では一番多い家柄なんですけど、この方は刈田の方の出だということは聞いております。で、この方が鵠沼の南部の方の開発に尽力されまして、特にこの後お話もします電話ですね、郵便局を電話を引くために移転したんですけど、その土地を提供してくださったりした方なんですけど、関根善太郎さんの門は鵠沼海岸関根という崩し字で襟に書かれてんですけど、これで関根って読むのかなと思うような洒落た崩し字で襟に書かれております。大門は貴教の門でございます。その後、渡辺さんなんですけど、渡辺さんは実は山梨から出てきた方なんですね。この方は出てきたのがちょっと遅いので、昭和の初めです。山梨の昇仙峡のそばから出てきた方なもんですから、昇仙峡をもじって、鵠沼の別荘には自分で防仙閣という名前をつけました。そういうことで、襟には渡辺という字を崩しで入れてありますけれども、大門は自分の別荘の屋号防仙閣という格の中の字を付けられた印番店が作られて配られました。それからその後に立花屋さんというのが5番にあります。立花屋家は市川八百蔵さんという歌舞伎の役者さんなんですよ。この方が鵠沼に別荘を持ってられて、それで八百蔵さんのいわゆる屋号のものが描かれておりますので、屋号が立花屋ということですから、襟には立花屋と描かれ、大門には八百蔵の8と100を組ませた大門がありまして、その他に3本の波門が描かれております。これが若林さんが保存されまして、この度私どもが保存することになった別荘の印番店でございます。それで次に商店の印番店の方は、有田さんの飯店が4種類になるのかな。それをちょっとご説明しますと、有田さんは先ほどもちょっと申し上げたように、一番最初の初代の方は大喜利から出た飛び職の方なんで、良介という飛び職用の飯店、飛び職の飯店というのはちょっと特殊なデザインをしまして、裾回しが非常に派手な飯店なんですね。良介さんの飛び職の飯店という形でありますけど、襟には有田、普通の字で書かれております。それで門は白抜きのところに良という字が描かれ、それで良介という字が角型の裾回しが描かれております。大体職人さんのものについてはこういう形の職人の、要するに頭ですね。頭の方はそういう飯店を作られるという形がなされております。そして有田さんは2代目の方が金八さんと言われまして、お父さんは飛び職だったんですけども、自分はもうちょっと派手にお仕事をしたいということもありまして、まず不動産屋さんと蕎麦屋さん、それから食堂をやって肉屋さんというような発展をされた、それから藤沢の議員もされたりした、なかなかの活躍された方です。それから震災の時にも活躍した警防団を大正10年に作ってその団長をされてたというような活躍された方ですが、この方の飯店が襟に白抜きの中に有田という字を染め抜かしてされた字という形で、白縁取りの金字の有田という形で久米さんが記録されております。大門は白抜きの型紙でございました。 それで2代目3代目からお肉屋さんも始めまして、肉屋さんについてはちょっと派手な形をしまして、有田牛肉店という襟が描かれてると、同時に半月のところに大門が牛肉というのが染め抜かれております。それから進んではローマ字の肉店というのが珍しく染め抜かれておる飯店でございます。でここでちょっと補充しますと、この展示してあるご覧になった方はわかると思うんですが、グレーの染め抜きと白の染め抜きの二つの飯店があります。で、一つは出前の方が出前に行くときはグレーの染め抜きの飯店を着てきまして、お店の中で働く人は白抜き、それからお客様にも差し上げるのは白抜きという飯店という形で、これは工房のお店で使われてたような習慣があったようでございます。以上が大体そんな形でですね、あとは若林さんや職人さんのいわゆる親方と人足の方の飯店の違いが多少あるわけでございますけども、ここに飾ってあるのは親方の分の飯店が飾られております。
ありがとうございます。さあ一つ一つご紹介していただいてきましたけれども、まあ、全部はちょっと今日はですねご紹介しきれないぐらいでやっぱり点数だったので、いくつかご紹介していただいたんですけれども、実物がありますからね、今日の内藤さんの話をちょっと振り返りながら、ぜひですね今度こちらの方にお越しいただければと思います。今日はですねその各飯店の歴史も含めまして、その人物像についてもちょっと迫って内藤さんにご紹介していただきました。来週もこの時間内藤さんにいろんなお話伺っていきますので、引き続きぜひ皆さんお楽しみください。今月は鵠沼郷土資料展示室で展示されている内容から、運営委員会副委員長内藤義嗣さんにお話を伺っています。内藤さん、今日も詳しく本当にありがとうございました。
どうもまたよろしくどうぞお願いいたします。